はい、隊長。どうされました？
ついに宝を発見した。至急、FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ。見つけた。豊岡の宝。
ピックアップ、豊岡の宝。この番組は豊岡市の提供でお送りいたします。先ほどこのスタジオにお越しいただきましたのは豊岡エコファーマーズの根岸健二さんです。こんにちは。
こんにちは、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今エコファーマーズとご紹介いたしましたけれども、このエコファーマーズというのはどういうようなものなんでしょうか？
はい、平成15年に豊岡市内の専業農家5軒で結成した、はい、任意の勉強のためのグループなんですけれども、
はい、
まあ、当時、日本国内といいますか世界的に見て狂牛病や農薬の不正使用、
はい、
と外国の農産物から登録外の農薬が見つかったというようなことで、
うん、
安心安全のシステムを作る必要性が国内的にあったということで、
はい、
まあ、そのような時期にお仲間5軒で結成したんですけれども、
はい、
さてどんな名前にしようかなっていう時に、うん、
はい、
まあ、とりあえず豊岡で初めてグループを組んだので、
はい、
豊岡エコファーマーズっていう名前にしようかっていうことにしてましたら、
はい、
それから12年間ずっと同じ名前で来ています。
ああ、そうですか。こちらはどういう方々、5軒ということですけれども、はい、どういう方々なんですか？元からご存知だった皆さん。
私はその頃農業を始めたばかりで、はい、一番最後にお仲間に入れていただいたような、格好なんですけども、まあ、豊川の中で、大きい面積を、経営なさっている方で、はい、お仲間、気心の知れた方で、まあ、合鴨の作りをしてみたりとか、うん、地元の資材を利用して生産コストを下げたり、どうやったら食味が良くなるかっていうような勉強をお仲間の中でやってらっしゃいまして、
はい、
そんなグループの中に自分が加えていただいたような格好です。
うん、ああ、そうですか。例えば年齢とかっていうのはどうですか？皆さん同じような年ですか？それとも大先輩ですか？
もう大先輩も先輩で、
はい、
最高齢 の, メンバーさんは2年前に亡くなったんですけども、はい、ちょうど自分と、
はい、
50年、
うん、
半世紀開きがありまして、ですけども当時80歳を超えられて、80歳から勉強を始められてものすごい、
あ、すごい
って思ってましたら、田植え機もコンバインも、
うん、
トラクターも一通り、買い替えられて、多分80超えてから1000万2000万の投資しとられると思うんですけども、でもものすごい、そのなんていうか意欲もなんですけども、
はい
はい、エネルギーはとってもじゃないけど、はい、まあ、当時は若かった、自分からは考えられないほどエネルギッシュでした。
すごい、もう、まあ、じゃあ本当にもういろんなことを教わったんでしょうかね。
そうですね、
学んだり、
うん、はい、まあ、お酒の飲み方ばっかり教わりましたけど、
そちらの方もかなり、はい、あ、そうですか。
自分も嫌いじゃないもんで、
このエコファーマーズとしての取り組みの狙いとしては、まあ、この豊岡でということになるとどんなことなんでしょうか？
豊岡でっていうのが、
はい、
そうですよね、まあ、エコファーマー制度っていうのが国から始まった制度なんですけれども、
はい、
安心安全をどう形にするのかということと、
はい、
あと農業っていう仕事を社会的に見てどう、長いこと続けていくのか、まあ、これがなくなったら、うん、食料っていう とっても、うん、大切、食料を提供する、確保するっていうとても大切な仕事だと思うんですけども、
はい、
まあ、それに加えて水や環境の保全ということにもつながってきますので、
はい、
まあ、それは、国の制度でもってそういったものをどうやって守っていくのかということで始まったんですけど、
はい、
兵庫県の場合、まあ、神戸なんかとても大きな消費地で、
はい、
それでその消費者の 健康をどう確保していくのかっていうようなことが、うん、まあ、急務だったもので、
はい、
兵庫では兵庫安心ブランドっていうその、農産物の流通の安心安全のための、
はい、
基準が組まれまして、うん、まあ、全国にも先駆けてると思うんですけど、全国の、こう農薬使用基準の10分の1まで減らしましょうかっていうような取り組みが始まったんです、
はい、
で、その中でも一番その達成度合いが高かったのは、うん、ここのここ豊岡市なんです。まあ、その後に、当時は私も全然知らなかったんですけど、
はい、
この鳥を放鳥する、
うんうん、
で、まあ、この鳥と共生するような田んぼ作りとか畑作りっていうことを念頭に置いてたみたいで、はい、まあ、その、実際にその農薬を10分の1に減らして栽培するっていう取り組みが始まったのは、まあ、兵庫県下でも豊川が一番早くて、
はい、
当初は本当に7割8割、
うん、
まあ、北から南まで大きい兵庫県ですけど、
そうですね、
田島というかこの豊川が占めたと思います、
は
い、
なるほど。まあ、よく私たち耳にするそのコウノトリ育む農法というのも取り組んでらっしゃって、
そうですね、うん、自分この勉強の集まりというのか、
はい、
その取り組みの始まりの時にまあ、わけも分からずその、お酒で引っ張っていただいて、
はい
はい、気がついたら、10年12年一回りこの取り組みしてるんですけど、
はい
はい、コウノトリ育む農法っていうのはその国や県 の, 基準に加えて、
はい、
今度どうやって田んぼの中で実際にコウノトリの餌になるような生き物を増やすのか、うん、まあ生態系の中で食物連鎖ですね、
はい、
それをどうやって増やしていくのかっていうようなことを手探りで、
うん、
全国のいろんな事例を引っ張ってきながら全国からいろんな先生読んだり、
はい、
技術センターから来ていただいたり大学の先生から来ていただいたり、まあ、農業って言いながら 農学部だけじゃないしに、
はい、
生物関係の先生や地質学や水質に関係したようなそういった知識をお持ちの先生に来ていただいて、
はい、
まあ実地で、
うん、
勉強させていただいて、うん、今に至るような感じなんですけども、
これでもその実際に餌場になる田んぼを作るっていうのにはいろんなこう工夫をされてこられたと思うんですけど、どんなことを例えばされてきたんですか。
はい、お米を作る田んぼで言えば、
はい、
水田で言えば、うん、まあ、できるだけ農薬を使わない工夫っていうのは、
はい、
してるんですけども、
はい、
あと冬の間、秋ですね、
はい、
秋に田んぼに、米ぬかとか、
はい、
畜産堆肥とかそういったものを入れて、
はい、
水を張ってやるんです、
はい、
でその米ぬかや畜産堆肥は、うん、まあ、有機物なんですけど、
はい、
言ってみればこれ微生物のご飯なんです、ね、
ほうほうほう、
でそこに水を撒いてやると、
はい、
その有機物を餌として、
うん、
本当にいろんな微生物が繁殖する増えるんですけども、その微生物を食べに、
うん、
ミミズとか、
はい、
まあ、ユスリカの幼虫っていったらこう長い、
はい、
石棺動物、まあ、人間で言ったら腸に当たる部分のような、
はい、
うん、ニョロニョロっとした、
はい、
小動物が増えて、でそれを食べに今度カエルが来たり、
はあ、
小魚が来たりとか、
はい
はい、まあ、1年の冬の間にそういった作業をしてやると、
うん、
びっくりするんですけど、
はい、
100倍1000倍ぐらい、
うん、
こうある一区画、まあ、1メーター四方とか区切って生き物の隙間取り調査をしてやると、
はい、
実際にそこまで増えてるってことが分かるようになってきまして、あ、まあ、最初は書き物に書いてあった他府県、まあ、
うん、
東北なんかがこういった取り組みは盛んだったもんですから、
はい、
資料いただいて見てて まさかこんなに増えるのかなと思ってましたら、うん、あっという間だったんですけど、あの 2,3 年中にトヨタでも同じ結果っていうかそれ以上の結果が出るようになりました。
はあ、そうですか。それと冬場にこう水を入れるっていうことはでいいことばっかりなんですか。その逆に何か不便な点とか、
まあ、豊川はどちらかというと低湿地で、うん、あと地盤がこう沈下してますよね、
はい、
なんで、水しかないっていうところはそういった作業をしてるんですけど、はい、同じ豊川の、六方田んぼでもそうなんですけど、はい、豊川のこの盆地の中でも水の取れるとこ取れないとこっていうのがあって、
うん、
最初は、水を張っておくのがいいのことなのかなと思ってやってましたら、
はい、
そしたら、まあ、水のないとこに無理やりこう水を入れて、
うん、
やってやると、はい、確かにそうですよね、土のきめが細かくなったり、
はい、
ま、小動物が多くなって、うん、まあ、小動物ミミズなんか その仕事の結果なんですけど、はい、そういうことが見えるようになってきたんですけど、うん、どうも大型のカエルが少なくなってきたなとか、
はい、
トンボが、
うん、
ちょっと最近あんまり姿見なくなったなっていうことがあったと、
はい、
まあ、気づく人は気づく、そうでない人はそうでないかもしれないんですけど、うん、うん、確かにそういう声がちらほら聞くようになって、
はい、
調べまた同じように、うん、生物調査し生き物調査をしたんです、
はい、
そしたら確かに大型のカエルが少なくなってるなとか、
あ、大きいカエルが、はいはい、
トンボが確かに少なくなってるなっていうようなことが分かってきまして、後追い調査してみましたら、うん、まあ、当たり前なんですけど、はい、冬場に越冬するのに、はい、うん、畑の中で越冬するそういった生き物、
土の中、
まあ、はいはい、トンボなんかヤゴで越冬しますよね、うん、はい、でカエルも土の中に潜って、うん、自分の体温を下げて冬を過ごすんですけど、はい、そこに水を当ててやると、うん、当然酸欠で死んじゃうんです
あ、
うん、まあ、なのでいろんな生き物を増やそうかなと思ったら、うん、環境もこう多様な、
はい、
いろんな形があった方がいいんじゃないのかなっていうようなことで、それで、陶器淡水と合わせて、大豆作とか、
はい、
小麦作とか、
うん、
はい、そういった畑で冬を過ごすような、
はい
はい、
は
もうモザイク状にいろんな環境を用意できるように、
うん、
そういった、農業の取り組みの方も工夫を加えています、
はい、あ、そうですか。いろんなことがこうやってこられて分かってくるんですね。
そうですね、まあ、10年一昔なんですけど、うん、取り組み始めて12年経つんですけど、うん、分からないことばっかりなんですけど、
ね、あ、
うん、でも経験を通じてこう五感で感じるところがあって、あと調査をしてみるとそういった発見なんかもあったっていうようなことで、
ああ、そうですか。
奥が深いですね。
ね、本当ですね。はい。ところで、豊岡駅通り商店街大海通りにサマンサさんというお店があります。こちら地元のお野菜をね、まあ主に売っているお店なんですけども、こちらのサマンサってちょっと変わった、漢字を書きますけども、これ何と書きますか。
魚にご飯の飯、はい、それから山菜お野菜の菜で。魚飯菜って書いてるんですけど、
はい、
無理やりサマンサと、
はい、
読ませるように自分が命名しました。
ネギさんがつけられたということで、これ、まあ、無理やりってことですけど、どういうような思いがあってこの3つをこう組み合わせたんですか。
まあ、お米をな形にして田んぼをな形にしてこう山と海を、
はい、
つなぐような仕事ができたらなっていうか、まあ、自分の農業は循環の恩恵って言いますか、
はい、
お日さんと水の巡りの恩恵を受けてやってるもので、まあ、そういったものが実際に品物を販売するような場所で、表現できたらなと思って、 はい、その名前にしています。
今はどういう形で関わっていらっしゃるんですか。
はい、あのもともとあのスーパーがあった、はい、立ち物をあのスーパーさんが大会通り の, そのお店撤退されて、
はい、
あの朝市併設の小売店をしませんかというようなことで声かけていただいたんですけど、うん、あのまあ、大会通り周辺 の, そ の, あのお家の方からあの買い物が不便になるのであの店を存続させてあのくださいっていうような予防をたくさんいただきまして、
はい
はい、それで、まあ、あの地元資本のスーパーさんが最近だんだん少なくなってますので、
はい、
あのせっかく、まあ、この、10年12年一回りで豊岡でと、まあ、全国の先駆けになるようないい品物がたくさんできるようになってきたのにそれを提供でする場がないっていうのは残念なことだなと思いまして自分も共同経営者として加わらせていただいてます。
はいはい、これどういうような例えば商品をこう提供されたりあの、まあ、加工のものもなんかあるということを聞いたんですけど、
はい、まあ、あの私ら の, あの米や豆の加工品って言いましたら、
はい、
あのお酒屋はあの豆で言いましたら大豆で言いましたらあの味噌醤油なんかはあの当然品物になってるんですけども、はい、あのまあ、あの無農薬であの大豆も大豆は全量うちは無農薬であの栽培してるんですけども、
はい、
あのまあ、簡単なところで言ったらきな粉とか、はい、あのこのという白雲の方のおだ、米粉と合わせたらお団子もね、はい、完全無農薬のあのコウノトリのお団子なんかできますし、
はい
はい、変わったところだったら、はい、豆乳ヨーグルトとか、はい、あの実際に品物にしていただいているので、
はい、
それは県外なんですけれどもあの今度あのネット販売も開始しますのであのそういったところとつないで、
はい
はい、あのそちらから発送していただくというか、
うん、
あの、あのそんなようなことも考えています。お米で言いましたらあの米粉を利用してあのお米の麺なんかも、
はい、
あの出来上がっていますので、はい、また、料理の内容に合わせて、うん、
はい、
コラボレーションしていけたらいいななんて考えてます。
ね、いろいろな、ものもあるということですけど今後取り組んでいかれたいことっていうとどんなふうなことがありますか。
そうですね、うん、びっくりしたんですけどコウノトリの降りる田んぼで、
はい、
実際に本当に着物が増えてて、あのびっくりしたのは右を見たらコウノトリ左を見たらスッポンなんて、ね、
スッポンがいるんですか。
実際に行って本当に、4,50 センチ級のものすごいのがいるんですね。やっぱりあの餌を取りに入ってきてると思うんですけど、
は
あ、あのまあ、そこでピンときたのが、うん、あの微妙に違うんですけど、
はい、
あの鶴亀セットになるなとそれで、まあ、あの自分で養殖するわけにはいかないので、
はい、
あの実際にスッポン養殖されてあの品物にもしてらっしゃるような業者さんと、うん、あのセッションコラボレーション始めませんかっていうようなお話をあのさせていただいてまして、
はい、
あのスッポンのセットに、うん、あの私らのお米とか雑炊の、レトルトというのかあのクール炊き埋めてくれるようなものを合わせて、
はい、
あの全国発送できるようにしたいなとか、うん、まあ、あの田島牛とか海鮮とかいいものたくさんありますので、うん、
はい、
あの私らのお米お酒にね、あの、
はい、
5つも6つも銘柄に していただいてますので、うん、あのそういったものと合わせてあのこう田んぼを実際に楽しんでいただけるような、はい、実感していただけるようなあの品物にして提供していきたいななんて思ってます。
ああ、そうですか。いろんなね夢も広がりますね、はい、最後にリスナーの皆さん今聞いてらっしゃる方にこう根木さんからメッセージをいただければと思いますが最後に何か一言お願いします。
わかりました、はい、自分たちは、はい、この土の中とか、うん、水の中だとか、
はい、
あの普段目に見えないあの世界を相手にして、あのその中で働く微生物あの微生物に頑張ってもらって、
はい、
あの今の事務の仕事をしてるんですけど、
はい、
10年仕事をやってみて分かったのが、
うん、はい、
目に見える世界が 50% あるんだったら、
はい、
目に見えない世界で、うん、50% 自分らの知らないあの力が水や土の中に眠ってくれて、
うん、
私たちが働かなくても働いてくれてると。
ああ、そうですね、
まあ、そんなこの田んぼからのものというのか、はい、うん、まあ、日本語で宝物っていうのは、
はい、
田んぼからのもの宝物っていう意味らしいんですけども、
はい、
そんな宝物を、うん、皆さんに お届けしたいと思いますので、あのこれからも豊岡のものづくりとか、はい、農業の応援をよろしくお願いしたいと思います。
あ、本当ですね。田んぼからのもの、宝物、あ、その宝物を、作ってらっしゃるということで、
あの自分が作ってるなんてあの本当にお天道さんと水のおかげだと思うんですけども、
はい、
頑張りたいと思います。
はい、ぜひこれからも頑張って、はい、いろいろな、ね、活動をしていただきたいと思います。今日はエコファーマーズの根岸健さんにお話をお伺いいたしました。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ピックアップ豊岡の宝、この番組は豊岡市の提供でお送りいたしました。